公務員のための失敗しない企業準備。こんにちは、アビコカズミです。さて、早速ですが、質問です。企業で失敗する確率ってご存知ですか？こちら、経産省の統計から引っ張ってまいりました。企業後1年後に生存している確率は 72.8%。開業後5年になると 41.8%。10年後になりますと 26.1% になってしまいます。ですので、今年開業した人が100人いたとしたら、10年後にまだ、ビジネスを続けていられる方というのは4人に1人しかいらっしゃらないということになります。せっかく開業するのであればですよ、ちゃんと10年後も、その後も安泰でビジネスが続けられるような企業準備をしたいじゃないですか。ですので、この動画では2つのことをお伝えいたします。企業で失敗するたった1つの要因とそれを回避するための策をお伝えいたします。で、この失敗する要因を回避した形で企業準備を進める現役公務員のまっちゃんにインタビューを後半でお伝えをいたします。さて、なぜ私がこのことをお伝えできるかということを説明させてください。私は元法務省職員で、在職中コンプライアンスを守った形で副業を10年間やっておりました。で、その後退職をいたしまして、今丸5年経ったところでございますので、生存率 41.8% の中には入ることができました。企業3年目で月賞100万円を達成いたしまして、そのプロセスとメソッドを教えるスクールやコンサルを行っております。で、実際に私が教えた元公務員の方々が、もうしっかり企業を実現する方が複数出ておりますし、また企業スクールで、一般の会社員向けとか経営者の方にも教える経験をさせていただいておりますので、その立場からお話をさせていただきます。さて、たった一つ企業が失敗する要因とは何なのか。ズバリこれです。企業の失敗とは人を失うことになります。人を失うというのは、もう二度とあなたの顔なんか見たくありません。というふうに言われてしまうということですね。人というのは、お客様や応援者の方、そして未来一緒に働くかもしれないスタッフとかビジネスパートナーのことを言います。どんなに素晴らしい商品があっても、どんなに素晴らしいビジネスモデルがあっても、どんなにご立派な資格を取ったとしてもですよ。お客様が一人もいない、応援する人が一人もいない、一緒に働いてくれる人もいないってなったらどうなりますか？確実に倒産するんですよ。要は人が集まらない企業というのは破れてしまうということになります。ですので、企業の失敗とは人を失ってしまうことであり、その結果企業は破れて倒産してしまうということになります。今や大企業でも人を採用できない企業が潰れます。どんなに素晴らしい商品やサービスがあったとしてもです、ね、ですので、人に集まっていただけない企業がモチベーションになるということをご理解いただけたんじゃないかなと思います。じゃあ人というとね、なんかもうインフルエンサーみたいに何万人とか何十万人とかフォロワーいなくちゃダメかなって思われる方いらっしゃると思うんですが、そんなことないですから。ここでお伝えさせていただきたいのは、どんなビジネスであっても売上の公式というのがあります。こちら公式です。売上とは顧客×単価×回数です。例えばどういうことかと言いますと、月100万円の売上を上げたいとなった時には、人数×単価×回数になります。例えばカフェで言えばですよ、100人の常連さんがいらっしゃいますと、平日月20回通ってくださいます。1杯500円のコーヒーを召し上がります。これで月賞100万円となります。じゃあ次、コンサルなど。1回3万円のセッションをします。3万円のセッションを3ヶ月に一遍受けてくださるような方が100人いらっしゃったら、月賞100万円に到達します。次、整体師さん。1回の治療が1万円です。これを月2回来てくださるような患者さんが50人いらっしゃれば、月賞100万円になります。いかがでしょうか？月賞100万円というのは、とっても遠いような人数ではなくて、50人とか100人とかのお客様を集めるだけでちゃんと達成できるような数字だということがご理解いただけたと思います。公務員が在職中に企業準備を行う上で、非常に危険なケースがありますので、これを3つお伝えさせてください。私が今まで5000人以上の方にご相談を受けたり、教えたりしてきましたが、起業という文脈で活動されていても、これ起業につながらないので危険ですよというふうにお伝えするパターン、一番多いのがこの3つになります。1つ目、在職中に小銭稼ぎに走ってしまって、懲戒処分になるような危ういことをやってらっしゃるという方が結構いらっしゃいます。これね、ビジネスセンスがある方ほどこうなりがちになります。私もね、わかるんですよ、気持ち。在職中にお金が稼げるようになると、この延長線上に起業ってあるような気がするんですね。例えば、10万円稼げるようになりました。20万円稼げるようになりました。じゃあ、月100万円稼げるようになったら、これで、その収入を持って起業できるんじゃないかって思うっていうパターンです。でもね、これ、実は、うまくいかないんですよ。なぜかというと、懲戒処分になる危険性があるからなんですね。じゃあ、万が一職場にバレてしまって、懲戒処分になってしまったとしましょう。すると、職場で、大問題になりますよね。もしあなたの 職場の後輩とか同僚が誰かが何かをやらかしてしまったとしましょう。職場でどうなるかというと、まあ、所属長や管理職が申し訳ございませんって謝罪会見をすることになります。マスコミからも大バッシング、住民、国民からも大バッシングが来ます。じゃあ、こんなようなことをしてしまった、まあ、張本人はどうなるかっていうことなんですが、先ほども申し上げました、人というのはお客様や応援者はスタッフになります。せっかくあなたが職場で築き上げてきた信用、信頼、この懲戒処分さえなければ、未来、応援者になったり、お客様になってくださったり、もしかしたら一緒に働いてくれる人になるかもしれない人たちが、懲戒処分になることによって、あの人ってこんなことやってたの?っていうことで、信用を失ってしまうことになります。ですので、手前の現金で得られるものよりも、失うものの方が大きいので、これはやめましょうということです。で、なおかつ、やってしまった本人は、まあ自分のしでかしたことなので、自業自得ということもあるかもしれませんが、このことによってご家族なども痛手を被る危険性があります。そして何よりも、コンプラ違反によって見込み顧客の失脚になりかねません。2023年、コンプラ違反によって信用失墜してしまった大企業というのはたくさんあります。あの会社はひどいねっていうふうに言われてしまうと、その会社の商品は今後買われなくなってしまったり、ひどい時には倒産に追い込まれることもあるわけです。ということは、私たちが起業するときには、コンプラ違反をしないというのは当然のことであって、コンプラ違反をしないことによってちゃんと見込み顧客を集めていくということが大事になります。こうコンプラ違反をすることによって見込み顧客、将来のお客様を失ってしまう危険性があるということなんです。二つ目、実績や実力が伴わない高額販売です。これはですね、起業したいんだけども有料でやってもいいでしょうかっていうふうにご相談が来ます。これやめましょう。なぜならば、実力も実績もないのにお金いただいちゃうと、提供されたお客様は不満足で思っちゃって、リピーターになってくださらないんですね。3年後、5年後、10年後、プラスになるかというと、プラスになりませんので、手前でお金を受け取るのはやめましょう。最後、ご家族の反対を押し切って起業するとか、仲間や応援者がいないような孤独な環境で起業準備を続けていくと、気持ちとか行動はやっぱり途切れがちになってしまいます。これが、公務員が起業準備で失敗する3つの事例になります。では、どうすればいいかを次にお伝えします。公務員が起業準備をしていく上で、失敗を回避する方法2つあります。先ほどの裏返しになります。簡単です。まず1つ目、懲戒処分は絶対避けましょう。ですので、お金をいただかないでください。公務員在職中は給与も賞与もありますのでね、お金困ってないですから、でお金を受け取った先には、起業でプラスになることはありませんので、やめましょう。それよりも、一人でも多くの見込み顧客の方に会ってください。退職後、起業した後にお金を払ってくださるような方と100人、1000人会う方がよっぽど大事なんですね。ですので、一人でも多くの見込み顧客に出会うことが大事。そして、無料で商品を提供してテストマーケティングを行ってください。例えば、スーパーの試食品ってあると思います。ウインナーをちょっと焼いて、少し召し上がってくださいと。ちょびっと無料で食べさせていただく。あ、美味しいですねってなったら、有料商品を買うってこと、ご経験終わりじゃないかと思います。で、公務員在職中にやっていただきたいのは、この無料の試食品をたくさん配るってことなんですね。で、無料で配ってますから、何の懲戒処分にもならないんですよ。もうボランティアになります。で、ボランティアでたくさんたくさん試供品を配っておくことによって、じゃあ、これを受け取った方からご連絡先をいただき、退職後、いざ開業しますってなったらご案内状を出して、私、この度開業いたしましたので、ぜひ応援でね、お店に行ってくださいとか、サービス受けてくださいっていう風に宣伝すればいいだけの話なんですよ。そしたら、起業後にお客様になってくださる、もしくは応援者になってくださる方になります。在職中たくさんの方にサービスを提供させていただくことによって、声をいただくんですね。とっても良かったよとか、もっとこういうのないとかお声をいただくことになります。そうすると、市場に合った売れる商品作りというのは在職中に出来上がります。そしてサービス提供させていただく我々もこなれて上達していきます。となると、商品の価値自体も高くなっていきます。これを続けることによって、見込み顧客の方にたくさん出会うことができ、そして市場にのニーズがある商品が作れるようになり、そして私たちのサービスも提供しなれるので、これでもう開業前から行列ができるようなビジネスを作っていく準備になるということです。伝わりましたでしょうか。二つ目、孤独では進みづらくなりますので、仲間とか応援者とか未来のビジネスパートナーと出会えるような環境を作るということが大事になります。では、この動画の後半、地方公務員のまっちゃんが、私の起業コースで4ヶ月起業準備を進まれました。収録時は公務員採用前だったんですが、現在も地方公務員になられました。起業コースで4ヶ月間学習をされまして、事業計画であるビジネスモデル企画書を作られました。で、そこに基づきまして、先ほどの試食品を配る無料のテストマーケティングを行ったところ、1回のイベントだけで見込み顧客リストが9人も取れました。そしてモニター様5名を獲得することができました。素晴らしいですね。 たった4ヶ月勉強して、1回のテストマーケティングでこれだけでも実績ができたわけです。最初の顧客かける単価かける回数を思い出してください。そんなに多くの人数いりませんでしたよね。100人とか50人とか。で、見込み顧客です。1回のイベントだけでこれだけ集まったわけですから、これを例えば月1回繰り返していけば、1年後にはもう100人以上の見込み顧客リストができているというような順番になります。そしたら、たくさん見込み顧客の方が集まったから、サービスもちゃんと出来上がったから、これで開業すれば大丈夫という安心して起業できるということになります。それでは、まっちゃんにそのご体験、プロセスなども伺いましたので、次、インタビュー動画をご覧ください。
おのおのの歩幅で、ペースで、少しずつでもいいから行動していけば、過去の経験が蓄積されていくので、一緒に頑張っていけたらいいなって思います。
今日はですね、ゲストにお越しいただきました、地方公務員に採用予定、試験に合格されて内定を受けられて採用待ちというまっちゃんにですね、お越しいただきました。私の企業のコースと、あとは不動産のね、コースをご受講いただいてます。今回その企業コースをコンプリートされたので、ご感想をね、成果についてお話を聞きたいと思って、お招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは最初に、私からね、その起業を学ぶ前なんですけど、起業についてどんな悩みを抱えてましたか？
副業したいなとは思ってたんですよ。6、7年前ぐらいに YouTube とかそこまで教育系のやつがなかった。
なかった、なかった。
ユーデミーを見てすごいなと思って。
もう早いですよね、ユーデミーを。その、だって2018年とかでしょ？
そうですね。両学長とかが出る前で、すごい時代になったなって、何でも自分で吸収できるようになったなと思って、で、自分もユーデミー出したいなと思ったんですよ。
出したい。
コンテンツビジネスをしたいなって思って、で、くすぶりながらも、ちょっとずつ始めて、動画ソフトとか、マイクとか、あと、自分ができることで、テスト動画撮ったりして、で、オンラインで知り合った人とかに見てもらったりして、最終的に、ユーデミーに出そうかと思ってる最中に、挫折したんですよね。それがあったから、今後、副業なり起業なりしようと思った時に、ブレイクスルーするのはかなり厳しいなとは思ってました。その挫折理由は一人でやってたとか、副業しちゃいけないのに、こんなことしようとしてるとか、あと、顔バレだとか、そういったことがなんか怖くて、結局出せなかった。あと、話すのも自分で見たら、やっぱり下手くそだったりしたので、受け取ってくれた人は無料だから、あ、全然上手だよ、みたいな、全然聞き取りづらくなかったよ、みたいな感じだったけど、やっぱ自分で聞くと厳しくて、これをユーデミに載せんのかってなると、途方もない壁みたいなのを感じて、うーんってなりましたね。そんな感じです。
じゃあそのアドバイザーさんもいらっしゃり、行動できる人も、周りにはいらっしゃるんだけれども、でも自分自身がどう右に進んだらいいのか、左に進んだらいいのかっていうのが分からなかった。じゃあそんなトライもして、で、結果的に私のね、コース選んでいただいたっていうのは、何か違うというふうに思ってくださったからですか？
入る前に、ある本を読んで、鈴木さんの成功っていう、星渡さんの本なんですけど、
はい。
その本が別の不動産に関する、Kindle で出版されている、不動産で成功したというか、ファットファイヤーした人がいて、その人の本を読んで、すごく納得して、で、その人に不動産の勉強方法とか、マインドの作り方とか、その人がやったやり方が、全部書かれてるんですけど、その中に一番大事なのは、本当の情報を得ることだっていうことがあって、起業するんだったら、その本当の情報をちゃんと得れる人から学ばないと意味がないなっていうと思って、距離は近くないといけないけれども、そういう感じで、アビコさんの起業スクールがいいなと思いましたね。購入する前段取りとして、いろいろなリサーチはかけたんです。
ここでね、補足させていただくと、まっちゃんはね、めちゃくちゃね、情報収集熱心で勉強家なんですよ。だから、どれだけこの、鈴木さんの成功という本のことを今おっしゃっていただきましたけども、多分この以外にも多分何十冊って読んだりしょん情報収集をした上で行き着いたのが本当の情報が自分に足りないっていうところだったんですよ。
そうですね。そこはかなり大事だと思う。
今のまっちゃんの話を聞いて、いや本当にありがたいなと思ってるのは、私も習う人はめちゃくちゃ選んでほしいんですよ。どこでも安いからこっちのスクールとか、どこのスクールおすすめですかとか言われてるんですけど、その状態で選んでほしくなくて、なんかこの師匠を決めるって、やっぱり自分の人生の生き様とか生き方をもう学ぶことなので、まっちゃんみたいに、結果ね、私を選んでくださったのはありがたいですけど、別に他の先生を選ぶにしてもですよ、誰から習うのかと本当に吟味されてるじゃないですか。そこを習っていただきたいんですよね。じゃあ、私のね、講座を受けてから、どんな効果を感じられたか、というのを教えてください。
知識自体は持ってるものあって、 たので、基礎基本をちゃんと守ればいいんだなっていうことが分かったっていうのが大きいと、4つ手に入ったと思ってるんですけど、1つ目が環境ですね。実際に何か困ったことがあったら、質問フォームで相談できて、直接返答が返ってくると。オイナリンコミュニティにも入ってるので、そこで同じような仲間がいるっていうところが、まあ、環境が手に入ったなと思ってるのと、で、2つ目が応援者ですね。アビさんとかに相談したりしたら、頑張ってるねとか、
そうです、
素晴らしいですねって褒めてくれるんですよ。
そうですよ。まっちゃんすごいもんだって。
やっぱ褒められると嬉しいし、という意味で応援者かなって思って。
いや、本当ですよ。応援ですよ。
で、3つ目がビジネスパートナー。
ビジネスパートナー、はい。
まあ、今まだ何もビジネスもしてないですけども、
うん、
まあ、将来的に他の企業コース受けてる方とかとも、自分が真剣に頑張ってたりしたら、同じようなことで悩んでる人がいたら、うん、もしかしたら紹介してくれるかもしれないし、
うん、本当そういう、
そういう意味でのビジネスパートナーかなと思う。あと、4つ目がロールモデル。
ロールモデル。
よく見えるっていうのがいいですよね。
はいはいはい。
うん、ロールモデルっていうのは、このアビさんがロールモデルっていう意味じゃなくて、
うんうん、
アビさんが提供している商品自体、うん、コンテンツ、そのマーケティングのすべてが、
うん、
よく見てみるとうまいなって思ってますね。
ありがとうございます。やった私褒められた。
でも恐縮ですけど、あそこまでやってんだなっていうのは思いましたね。人だけのロールモデルじゃなくて、うん、ビジネス自体がロールモデルになってるなっていうのが思いますね。うん、
名言。いや、本当にね、そのために、いや、嬉しい。嬉しすぎる。私の意図を組んでくださって嬉しすぎる。
自分の中で、生徒さんがいろいろ調べて気づいて、
うん、
で自分で気づかないと行動多分移さないので、うん、そういう意味合いで、
うん、
基本をしっかりとした動画コンテンツを作ってるのかなって、うんうん、個人的には思ってる。
こうやって裏を読んだり周りを見たりするのがめちゃくちゃ勉強になるし、実は全体が教材だと思ってます。おっしゃる通りです。うん。
うん、そんな感じですね。
素晴らしい。じゃあ変化、変化は環境を得られた、それは相談できたり質問できるという私という存在、それからコミュニティの仲間という存在、あとは応援、一歩一歩踏み出すときに応援してくれるという存在であり、あとは将来的にはね、なんかビジネスパートナーになれるという、こうビジョンももらって持てるし、あとはロールモデルとして、なんだろう、人間じゃなくて、そのビジネスモデルのサンプルとして、すべてが使えるということですよね。
うんうん、そうですね。
いや、私のなんか意図をすべて組んで、受講していただいてめちゃくちゃ嬉しいっていう、もう本当ただ一言です。じゃあ、次、難しい、困難を感じていること、それからどのように乗り越えたか、このコース受けて、なんかいろいろね、課題が出たりとか、実践したりされてますけども。
本質的には大事なことだと思ってることが一つあって、はい、なんか続けていくと、うまくいかないこととか、挫折とかはもちろんあるわけじゃないですか。例えば本業の方のストレスが半端なくて何もできないだとか、うん、そういう困難がありますよね。
うん、
それでもこう、やるんだと、熱量を上げて、うん、自分を奮い立たせて行動するんですけど、
うんう
んさらにまた追い打ちをかけるように失敗とかうまくいかないことがまあ連続してあると燃え尽き症候群じゃないけど、
うん、
みたいななるときはある。でどうやったら乗り換えたかっていうと、
うん、
時間が経つのを待つ。
自分自身がね、うん、回復する。それができたのは何でですか？
それは自分の過去の経験だと思ってて、大学生の時の経験が生きてて、うんまあ、自分英語がすごく嫌いだった。一番苦手な科目で、トイックっていうテストがあるじゃないですか。
うんうんうん、
あれが初め受けた大学1年生が225点だったんですよ、
うんうん。
で、周りが勉強できる人が多かったので、でもなんか勝てるようにせんとあかんと思って、工学部しかなかったので、
うんうん、
英語で勝とうと思って、英語をめっちゃ頑張ったんですよ。もちろん挫折とかところどころであったりしたんですけども、
うん、
で最終的に、まあ、775まで上げて、
うんうん、
で、やっぱり挫折して止まるんですけど、
うん、
また半年後なり1年後なり止まってもまた起き上がってやればもう一回スタート切れるんでやり直せばいいんじゃないっていうのがその自分の大学生の時の経験があるので、疲れたって思ったら待機するのを待つとか、
うん
うん、感じですね。
素晴らしい。で、まっちゃんがうまいなと思ったのは、自分の過去の体験で、こういうふうにいったらうまくいった。今回だと、その企業とか不動産とかなかなか辛かった時に、じゃあ過去に学生時代、自分のトイックの時の経験を思い出して、自分の経験値から、ああ、こうすればいい、休めばいい。 確かに不安だし焦るけれども、でもこれが自分にとっては成功だったからっていう、自分の成功法則をちゃんとうまく使ってらっしゃるなっていうのがあって、人の成功法則とかじゃなくて自分の中でちゃんと経験値があるからそこを使っていらっしゃるっていうのはすごい素晴らしいなと思ったし、そこをなんか他の方にも真似していただきたいなと思いますね。じゃあ次の質問。講座とか、まあ、コンサルとか受けながらね進むこと、まあ要は自力でもできるじゃないですか。それこそ YouTube 見てね自力でもうと思えばやれる。あとはその講座を受けたりこうやってコミュニティに入ったりとかしながら、私にいろいろ聞いていただいたりして進むこと、何が違うと思います？
一つしかない、本当の情報を取りに行けるか、になると思いますね自分は、うん、今自分の置かれている環境、取り組んでいる課題に対して本当の情報、うん、自分にはこれをやった時の未来が想像できなくてうまくいくだろうで取り組むんですけど、うん、そこを先に住んでいる人に行って、今こういう状況でこういう考えでこういう行動をしようと思ってます、うん、いいですかね、こっちの方がいいんじゃないとか、
うんうん、
いやその通りでいいよだとかがあるだけで全然違うなって、うんうん、本当
そう。企業今回ねコースを受けました、まあ、ちゃんとしたら今後ねどんな姿を目指していらっしゃいますか？
理想で実際できるかどうかは別な話ですけど、
うん、
不動産でそれなりのお金入ればいいなっていうのは思ってますと、
うんうんうんうん、
でその中でやっぱ自分のやりたいことができたらいいな
って、まずは不動産投資はね、やっていこうというのは、もうこれはずっと思っていらっしゃったし、うん、今も実際活動をね、繰り返していらっしゃるので、うん、まあ、これはまあ、もう遅かれ早かれ、タイミングとね、物件と出会いがあれば、もうすぐ行くだろうと思います。あとは、企業に関しては、今おっしゃっていただいたのは、企業のね、なんで起業するかっていうのは、スイートスポットだというふうに話をしていて、うん、で、できること、情熱があること、で、そして市場が求めることの3つのこの掛け合わせの方点が、スイートスポット、うん、要は企業のネタになるっていうことなんですよね。で、そこに対して、ご本人しか語れないことや、あとは緊急性というんですけど、今すぐ何とかしたいという緊急性が掛け合わさると企業としても成り立ちますよっていう話なんですよね。じゃあ最後に企業について、今この動画をご覧の方が過去のまっちゃんと同じような企業に関する悩みをね抱えてらっしゃる方が多いと思うんです。なので同じ悩みを抱えてらっしゃる方に伝えたいこと3つお願いします。
はい、起業するっていうのは何かしらの起業したい理由があると思うんです、まあ、自分の場合は本業に非常にこう苦しい思いをして自分でこう稼ぐ力を身につけていかんといけんというところで、苦しい環境で働いてたら、まあ、自分だけじゃないなと思って、まあ、各々が今の現状のちゃんと見つめて今よりも少しでもいい環境になるように、まあ、行動してってほしいな、自分もそういう行動していきたいし、こうやって動画見てくださってる人もそういう行動していってほしいなって思うのが一つと、二つ目が結局私たち自身が何かしら行動をしない限り、環境が全部自分たちを支配するので、自ら行動してほしいなっていうのが二つ目。三つ目が、各々の歩幅で、ペースで、少しずつでもいいから行動していけば、過去の経験が蓄積されていくので、一緒に頑張っていけたらいいなって思います。世の中には、苦しい中でも頑張っていこうっていう人がいるんだなって思うと、自分も頑張ろうと思うんで、以上ですね、三つ。
はい、ありがとうございます。じゃあまずは現状がね辛いなというふうに思ってらっしゃるのであれば、その起業に向けてその自分の人生をなんかこう少しずつでも変えていくっていう気持ちを持ちましょうよ、要は諦めたり思考停止になっちゃったりとか我慢すればいいみたいな感じじゃなくて、自分を変えられるっていうふうに多分マインドを変えましょうよということと、でもそのためには環境を選んで自分以外にもなんかこう頑張ろうとか思える環境を自分に与えてあげましょうということかなと。で、自分一人じゃないっていうふうに思えると、またなんか、あ、この人も頑張ってるね、周りも頑張ってるなるし、自分もまた進めるパワーになるよと、この3つということで合ってますか？
そうですね。
今日のインタビューを聞いていただいて、どれだけ行動して、どれだけ思考して、どれだけなんかこう試行錯誤してるかっていうのが、もうラジオの方では生々しく語られてるので、ぜひそれをね聞いていただきたいと思います。今後ねこのまっちゃんがこうどんな風に変化して、いくのかっていうのもですね、要チェック
応援します。ちょっとプレッシャーですけど
いいんですよ、だって応援者が必要だって言ったじゃないですか。
細々と、頑張っていきたいと思います
ので、いや細々めちゃくちゃエネルギーあるんですよ本当に。だからね、なんかラジオ聞くだけでファンができてるっていうのは本当にね、始めてからまだの何ヶ月、
9月から始めた、9月1日から新たなスタートと思って、マッチのリスタートっていうチャンネル名で頑張ってます、リスタートすると、
うん、なのでそのねラジオを聞いていただくと、本当にこのねアイコンですから、これを目印に 聞いていただくと、元気出ますよね。まあ、本当にまさに、さっきまっちゃんが言ってくれたように、自分が待ての自分だけじゃないとか、あ、みんな辛い思いしてるなとか、うん、苦しいなとかいう喜怒哀楽が、本当に生で聞けるので、うん、ぜひぜひ、まっちゃんの応援よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
ありがとうございます。
こちらこそ、じゃあ、今日はね、私のね、企業コース、そして不動産のコースも受講いただいていて、着実にテストマーケティングとかも実践をしていただいているという意味で、うん、で、コース全部コンプリートね、していただいたまっちゃんにお越しいただきました。今日のね、企業のヒントとか、行動するヒントとかになったと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
最後までご覧いただいたあなたに無料プレゼントを2つご用意しております。一つ目が公務員在職中からできる企業準備ロードマップ。こちら講座のスライドを無料でプレゼントしております。なぜこちらの講座のスライドを無料でプレゼントさせていただくかと言いますと、実は理由がございます。私の元にはね、たくさんのご相談が来ます。阿部さんと、他の一般の企業スクールやコンサルを受けましたと。120万円、40万円、30万円、たくさんのお金を払ったんだけれども、実は先生方が公務員在職中にはできないような企業準備の行動を教えてくださるので、結果的に教わったことは分かったんだけれども、実践できなくて講座代無駄にしちゃったということをですね、たくさんご相談寄せられます。で、一般の企業スクールというのは、コンサルというのは、会社員の方や、まあ、専業主婦の方向けに、開催されているものです。で、否定するつもりはないんですが、このような傾向があるということを覚えておいてください。一つ目、悪気はないんですが、そのような先生方というのは公務員のご経験がありませんので、公務員の職務内容であるとか、倫理規定をご存知ありません。懲戒処分とか、分限処分に該当してしまうような行動を進めてこられるんですね。で、プラスしてこのような、まあ、自営業者の方々のやり方というのをアドバイスしていきます。でもこれね、公務員が本業がありながらの、まあ、時間の使い方と24時間365日フルで使える方の企業準備というのはやっぱりやり方、戦い方が違うんですよ。なので我々公務員には公務員なりの戦い方というのがありますので、そちらを私はお勧めしたいというふうに思ってます。そして非常に先生としては華々しいご経歴が終わりですと、実績終わりですと。しかしプレイヤーとして優秀な起業家であっても、教えた生徒さんが結果を出しているとは限らないんですね。ですので、この一般の企業スクールやコンサルでなかなか結果が出せなかったという方があまりにも多いので、私やり方メソッドを無料でプレゼントしているということでございます。プラスしまして、オンラインで無料セミナーを開催しております。公務員向け自力で稼げる力をつける、企業準備セミナーということで、毎回こんな形でね、開催をしております。で、ここでは私にいろんなことをご質問いただけるほか、現役の公務員の方、公務員退職された方しかいらっしゃいませんので、公務員、他の方がどんな準備をしているのか、どんなビジネスをしたいと思っていらっしゃるのかっていうのを生で、話を聞いたり、情報交換することができますので、ぜひこちらもですね、ご参加いただいてご活用いただけたらと思います。在職中からできる企業準備ロードマップのスライド、そして企業準備の無料セミナー、どちらも動画の概要欄にお申し込み URL をつけておりますので、こちらからお申し込みいただいて、ぜひご参加ください。お会いできることを楽しみにしております。そして、この動画良かったというふうに思ってくださいましたら、高評価ボタンをお願いいたします。また、チャンネル登録や通知設定などしていただけると大変励みになります。最後までご覧いただきありがとうございました。アビコカズミでした。